主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる時、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、今日の、ルカのこの福音書、まあ、有名なところですが、まあ、4つの幸いと4つの不幸を、まあ、イエス様が、述べている箇所です。まあ、ここを見るとやはり一番心が打たれるのは、イエス様がどれだけ貧しい人々と共におられたか。その貧しい人、あるいは飢えている人、泣いている人、まあ、その人たちの側にいかにイエス様が立っておられるのかという、その徹底したイエス様のこの態度というかですね、この心の置き場所というふうに思います。まあ、多くの人と、まあ、多くの人と言ったらちょっとオーバーかもしれないけど、やはりまあ司祭をやっているので、まあ、いろいろな人が悩みを相談に来たりするわけですが、多くの人はその貧しさ、まあ、いろんな意味での飢えとか、まあ、泣かなければならない状況とかですね、あるいは人々の、まあ、憎まれといったらオーバーかもしれないけど、人間関係がうまくいかない、まあ、そのような苦しみでやはり多くの人が、まあ、苦しんでいるのは間違いない。そしてその苦しみからこう逃れることができないわけですね。その一旦そのような苦しみにとらわれたら、まあ、知り合いで、まあ、ワーキングプアのような若者もいて、やはり職場でどんなに苦しいかとかですね、辛いとか、まあ、そういう話を聞くたびにやはりやるせない気持ちになることが多いですが、でもイエス様がその人々の立場に立っているからこそ、今日の福音書がやはり意味がやはりあるんだろうと思うんですね。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものだという、イエス様がいるからこそ、あるいはイエス様の恵みを感じるからこそ、貧しい人々がやっぱり幸いを得ることができる。まあ、心の飢え、実際上食べ物がない飢え、さまざまな飢えがあるでしょうが、やっぱりイエス様の恵みに触れてこそこの飢えから満たされる、そのような幸いに預かっていける、まあ、そのようなチャンネルがこう私たちに開かれている、これこそまさに福音だというふうに思います。まあ、キリスト教の、まあ、多分最大の恵みはイエス様の復活と、そして私たちに聖霊が与えられているということですが、それらすべて、まあ、この世の幸せと、まあ、実際上ほとんどリンクしていない。やはり貧しさの中で、クリスタの中で主の復活に出会って、あるいは聖霊をいただいて、慰めや力やそしてこの幸いということを、まあ、得ることができるんだろうと思うんですね。イエス様がいなければ貧しい人々は不幸のままだし、飢えている人々はやはり不幸のままだと思いますね。でもイエス様が貧しい人の側に立たれて、その人々のために命を捧げて、そして貧しい人々のために復活されたからこそ、私たちは幸いであるということが言える。 まあ、だからこそ、まあ、私自身司祭として苦しんでいる人の悩みを聞いたときに、まあ、アドバイスをしたり共に祈ったり、まあ、することができる。ですぐではないですけど、多くの人は、まあ、1年2年かかることも多いですが、やはり少しずつキリストに触れて、神の恵みに触れて、まあ、生活が、まあ、少しずつ変わっていくということは、まあ、多くの人にとって事実だと思いますね。まあ、この事実を私たちがかみしめるとともに、私たちもこのイエスに従っていく気持ちをやはり新たにしなければならないだろうと思いますね。私たちがイエスに従っていくのは、まあ、ここにあるように単なるこう満腹とか、単なるこう笑ってるとかですね、まあ、単に自分が飛んでいるとか、まあ、そういうことのために私たちはイエスに従っているわけではないわけですね。むしろただそのように自分のために飛んでいる、自分のために満腹している、自分のために笑っている人々は不幸だとイエス様が断言されているわけですね。まあ、この後半部分も私たちは重く受け取らなければならないことだろうと思います。アビラのテレジアが、まあ、言うんですが、ある小さな作品の中で、カルメル会のシスターが私のところに来て、最近は心が平安で落ち着いていますとか、こう喜んでいますとか、まあ、そういうことを言うシスターが来たら、もう叱りつけますと言ってるんですね。カルメル会のシスターというのは一生涯戦いの日々であるはずだと言っててですね、単に心が平安になって落ち着いてるとか、のんびりした落ち着いた日々を過ごせるとか、まあ、そんなことは信じられないというふうに、まあ、言ってるんですよね。一生涯イエスに従っていく、それはイエス様の貧しさや苦しみに一生涯従っていく覚悟がなければ、カルメル会のシスターとは言えないということを彼女はまあ断言してるんですが、まあ、それは私たち一人一人にも言えることだと思います。まあ、小さな幸せとか小さな安定とかですね、まあ、最近生活が、まあまあ、それなりに落ち着いてましてみたいなことを、確かに私たちクリスチャンがやっぱ言う必要性はないと思いますね。でそれが目標じゃないわけです、私たちの生活。イエス様と共にどこまで行っても人々に、あるいは貧しさのうちに、まあ、場合によっては恥ずかしめられたり罵られたりしながら神の愛を述べ伝えていく、あるいはそのような生き方に自分を投げ込んでいかなければならない、そのような繰り返しの中でしか私たちの生活の意味というのはないと思います。まあ、当然神様から深い平安が与えられるし、慰めも与えられるので、別にそれを、まあ、拒む必要性はもちろんなくて、いただくものは全部いただくことは必要だと思いますが、でも私たちの方向性はイエスが目指しているもの、イエスが生涯をかけて、そして十字架にかかってまで、そして復活をしてまで成し遂げたいと思っておられる、その思いをやはり祈りの中においても、日々の生活においても、まあ、精一杯死ぬまでですね、生涯をかけて貫き通さなければ、まあ、ならない、それはもうはっきりしていると思いますね。だから復活した主は使わすわけです、私たちを。復活してよかったねってことではなくて、復活した主に出会うからこそ全世界の人々に言って福音を告げようというですね、まあ、そこから新たな展開が、でもそれは苦難に満ちているものであることはまた間違いないわけですが、まあ、私たちの霊的生活というのはこう動的というのかな、やっぱ止まってこの辺りでもぼちぼちやりましょうとかというところをやはり、まあ、超えていかなければならないものでもあるだろうと思います。ただもちろん一人一人状況も違うので、別になんというか活動しなければならないという意味ではないと思いますね。それは心がけの問題ですから、イエス様と共にどれだけ日々の生活を徹底的に 100% 歩んでいく、そういう決心とそういう思いで一日一日を、まあ、過ごすことができるかどうかだと思います。だから少々苦しいとか調子が悪いとかうまくいかないとかということで っかかる必要性はないということですね。まあ、それはもう当たり前だということで。でもイエスと共に苦難を背負いながら本当に大事なものを一生涯貫いていけるかどうか、まあ、そこに私たちの、まあ、生きている価値というか、まあ、意味があるんだろうと思います。この貧しい人は幸いであると言われたそのイエス様の心を私たち自身も自分自身の貧しさや自分自身の生き方を通して貫いてその幸いだということを本当の意味で全身全霊でその幸いを生きていくことができるように改めて祈りたい。